はい、皆さんおはようございます。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こうして1年の初めの日曜日ですね、また一緒に礼拝をして1年を始めていくことができることは本当に感謝のことです。で、今日はですね、特にこの詩編の65編が私たちの最初の日曜日の御言葉として与えられています。特に12節に出てくる豊作の年というところを元にして、豊かな実りの年ということで御言葉を取り継いでいきたいと思います。この1年間が豊かな実りの年となるように、そのことを覚えながら御言葉をご一緒に味わっていきたいと思います。では早速一緒に御言葉を読んでいきましょう。2節3節を読んで今日の御言葉を味わっていきたいと思います。詩編65編ですね、2節3節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。シオンにいます神よ、あなたに満願の捧げ物を捧げます。祈りを聞いてくださる神よ、すべて憎なるものはあなたのもとに来ます。はい、このように書いてあります。今日最初に注目したいのは1行目の沈黙してあなたに向かい賛美を捧げますという一言ですね。実り豊かな年というふうに言いましたけれども、その実り豊かな年の始まりというのは礼拝と祈りからであるということをもう一度思い起こしたいと思うんです。そしてじゃあ礼拝と祈り、その真髄は何かといったら、今読んだ沈黙して主に向かうということに他ならないというふうに思うんですね。で、ただ沈黙するといっても単に喋らないということではないですね。黙ってなさいということではなくて、ここで言う沈黙するっていうのは形よりも心だということですね。形式よりも、あるいは何かその口を開くことよりも、その内側が大事だということですね。信仰によって本当に心から神様を信じて、そして主の前に進み出ていくこと、これが静まって主の前に立つということです。それこそが私たちにとって本当の礼拝であり祈りであるということですね。私たちは日曜日ごとに礼拝に集まってきます。そしてここに座って、また賛美歌を歌うとき立って、また祈るとき座って、まあ、立ったり座ったりしていれば礼拝の時間は終わりますけれども、でも立ったり座ったりするために私たちは集まってくるわけではないですね。ここに主がおられる、私たちは一緒に集まって主を礼拝する、主の前に進み出る、それが本当に大事なことです。もちろん賛美歌を歌う、そして祈る、主の祈りを唱える、全部大事なことですけれども、そのうちに沈黙して主の前に立つ私たちの姿がなければならないわけですね。沈黙して主に向かっていくこと、これが実り豊かなこの1年を始めるにあたってふさわしいスタートだというふうに思います。実り豊かな1年ということ、今日何回も言いますけれども、その中で最初に誤解していけないことがあります。実り豊かな1年というのは皆さんがつけたい実を結ぶ1年ではないということです。今年こういう1年だったらいいな、こういうふうになったら実り豊かだな、こういうふうになることが望ましいなと私たちが思っていることがなっていく、そういう1年ではない。そうではなくて、神様があなたに実らそうとしている実、それが実る1年こそ豊かな実りの年だということを誤解せずにまず確認しておきたいと思うんですね。神様の計画がこの1年にもあります。皆さんのうちに主が実らそうとしているものがあります。皆さんの周りに、皆さんを通して主が実らそうとしているものがあります。その実り豊かな1年となるように、そのために私たちはこの礼拝に集います。しかしですね、それも誤解してはいけないですね。じゃあそうか、じゃあ神様の実りを豊かに実らせるために礼拝に集まってこよう、それもまた順番が逆ですね。私たちが神様の前に進み出て、沈黙して主に向き合って1年を過ごしていくときに実がなるんだということですね。 身を実らせることが目的ではない。主の前に立つことがまず最大の目的であって、そしてその中で私たちは実り豊かな一年を迎えていくんだということ、まあ、このことをぜひ皆さんに確認していただきたいと思います。まあ、しかしですね、一方で今日の今読んだ2節3節の特に3節の御言葉のところでこういうふうに書いてあります。祈りを聞いてくださる神、私たちの神様は祈りを聞いてくださる神様ですね。ああそうか、神様が私たちに計画してある実りがあるんだな、じゃああれ言ったりとかこれ言ったりしないで、よしもう黙ってよ、まあ、そういう意味での沈黙ではないんですね。そうじゃなくて遠慮なく私たちは神様に願い祈ってもよいのですね。神様の前に心から信じて進み出るならば、そこで私たちの思いの丈をぜひ神様に届けていきたいと思いますね。そして神様がその中で最善のものを実らせてくださる、そういう信仰を持って歩み出していきたいというふうに思います。私たちはまあどうしてもね、その神様が実らせてくださるっていうと、あれ言うとちょっとね、なんか欲張りかなとか思っちゃったりとか、あるいはまあこれはちょっとわがまますぎるから遠慮しとこうかなとかなっちゃうかもしれないですけれども、まあ、それは向こうが決めてくれますので、そんなことは心配せずに、あれもこれもというふうに心に思うまま主の前に立ったならば、素直に打ち明けていきたいと思いますね。その中で主が実らす実りがあなたの内にある、外にある、まあ、そのことを見ていきたいと思います。またもちろん教会の礼拝を大切にして一緒に歩んでいきましょう。こうして私たちが神様の民として集まって礼拝するということはとっても大切なことですね。もちろん私たちは日々の歩みの中で祈ったり聖書を開いたりして歩んでいきます。そのことももちろん大事です。でもそれだけではない。みんなが共に集って一人の人のようにキリストの体として共に礼拝をする、そのこともとっても大事ですね。私たちは一人でも主の前に立つし、みんなでも主の前に立つ、その両方が大事ですね。そのようにしていく中で主があなたのうちに、また教会のうちに、そしてその周りに身を実らせていくのだ、そのことをぜひ一緒に経験していきたいと思います。神様の前にいつも進み出ていく1年間、これをご一緒に過ごしていきましょう。では今度は4節5節をご一緒に読んでいきたいと思います。4節5節をご一緒に読みましょう。よろしいですか？ 4,5 いきます。せーの。罪の数々が私を圧倒します。背いた私たちをあなたはあがなってくださいます。いかに幸いなことでしょう。あなたに選ばれ近づけられ、あなたの庭に宿る人は、恵みのあふれるあなたの家、聖なる神殿によって私たちが満ち足りますように。はい、このように書いてあります。ここには主の許しの御業、それから聖なる神殿に主の恵みが満ちます、そういうことが書いてあります。これは私たちの姿ですね。つまりイエス様の十字架によって許されて、聖霊が私たちのうちに満ちて住んでいる、聖なる神殿とされている、そのことがここに描かれていると思って受け取りたいと思います。この1年間実り豊かな年を歩んでいく中で、信仰の原点であるイエス様の十字架に目を留めていきたいと思います。そして許され、聖霊を受けて、主に満たされて、恵みの器として歩んでいく、まあ、そういう1年間を過ごしていきたいと思うんですね。実り豊かな器は何ですか？恵みがあふれる器は何ですか？私たちはどうしたらそういう器になりますか？それは悔い改めてイエス様がうちに住む人です。もう一回言います。悔い改めてイエス様がうちに住む人です。そのような器に主の恵みが豊かに注がれていきますね。そのことをぜひ覚えたいと思います。もっとシンプルに言うならば、イエス様の十字架を見つめて1年間歩んでいきたいということですね。聖書の中心のメッセージはイエス様の十字架の愛です。これは間違いがありません。私たちはその愛によって生かされている、そのことをずっと覚えていきたいと思うんですね。 退屈な話でしょうか。いや、そんなことはないんですね。思い返すことに新しい、また愛にあふれている、それがイエス様の十字架だと思います。まあ、この間クリスマスが終わりましたけれども、クリスマスはですね、牧師にとって結構大変で、まあ、忙しいとかなんとかっていうこと以上にですね、毎年大体同じ聖書の箇所が回ってくるっていうことなんですね。去年も羊飼いに会ったし、今年も羊飼いに会ったし、まあ、毎回毎回羊飼いに会うなっていうふうに思って、まあ、それはちょっと大変な辛いところです。でもですね、よく考えてみたら、私たちは1年通してずっとイエス様の十字架と向き合っていますね。それはもう年間を通してずっとです。それがイエス様の愛の結晶だからですよね。私たちに最も訴えかける神様の愛がそこに満ちているからですよね。まあ、私たちは言ってみれば1年間ずっと同じことばっかり考えている、そういう民ですよ。でもそれが大事だと思いますね。いつもイエス様の十字架によって愛されている、許されている、まあ、そのことが私たちにとって何より大事なことですよね。まあ、そのことを1年間いつも目を留めて歩んでいく、そういう1年間にしていきたいというふうに思います。イエス様の十字架の愛に生かされて、そして生きていく、そういう1年間を歩んでいきましょう。さあ、今度は9節です。9節をご一緒に読みたいと思います。9節を開いている方は読んでみましょう。いきます、せーの。お与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い、朝と夕べのいでたつところには喜びの歌が響きます。はい、ここにも私たちの姿が出てきます。地の果てに住む民は恐れ敬う。主の多くの印を見て、私たちは神様を喜んで恐れて祝う、まあ、そういう姿が書いてあります。喜びの歌が響くんだ、そういうふうに言っていますね。これは今日私たちに与えられているこの1年を通しての神様の約束です。神様は私たちに素晴らしい御業を見せてくださるんだよ。それは私たちが喜び歌わずには言われないような、そういうものだよということですね。特にその中で今読み飛ばしたですね、6節から7節のところも注目したいと思うんですね。この6節から7節、違った、6節から8節のところには、主が世界の主であるということがはっきりと書かれていますね。ちょっとざっと見てみますと、こういうふうに書いてありました。私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。遠い海、地の果てに至るまで、すべてのものがあなたにより頼みます。道からをもって山々を固く据え、大しさを身に帯びておられる方、大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを鎮める方、こう書いてありますね。ここには主が主であることをもう一度語られていますね。主はどういう方ですか？主はすべてを作られた方です。すべての主です。今もすべを治められる主なる神様です。そのことを私たちは思い返したいと思いますね。その支配はどこに及びますか？すべてです。なぜならすべてを主が作られたからです。自然も主のもの、作られた人々、人間たち、私たちも主のもの、国々も人間たちが作っているものですから主のもの、人間が作り出したすべてのものも主のものだ、そのことを思い起こさせてくれますね。このことはとても大事です。今私たちが生きているこの時代はですね、特にちょっと世界の情勢が不安定な時期ですね。そうすると私たちは不安になりますね。大丈夫かな、どうなるのかな。しかしその中で私たちが思い出さなければいけないことがある。それは主は主であるということですね。私たちの主は世界の主であるということですね。すべてに対して支配なさり、またすべを治めることのできる方である。すべてのことは主の御手のうちにあるんだ、そのことを思い起こさせてくれる、そういう御言葉だと思いますね。その主が御業をなさるんだ、それを私たちは目にするんだ、そのことに期待して目を留めて歩み出していきたいというふうに思います。どうしても私たちは人間ですから、近く目に見えるところにどうしても目を奪われてしまいますね。自分の身近なことでもそうかもしれない。 あのことが不安になり、このことが心配になるということがありますね。もちろん世界のことだって社会のことだってそうですね。今こんなことで大丈夫かな、どういうふうになるんだろうか、心配だな、そういうことがたくさんあります。でもその都度思い起こしなさい、すべては主の御手のうちにある、主は世界の主であるということ、このことを私たちは思い起こさなければなりません。その主が地の果てに住む私たちにも分かる素晴らしい御業をこれからなそうとしている、この約束を今日私たちは受け取って期待を持って1年間を進んでいく、そういうふうになっていきたいと思います。さあ最後です。12節をご一緒に読みましょう。12節をご一緒に読みたいと思います。いきます。12節、せーの。あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。あなたの過ぎゆかれる後には油が滴っています。はい、まあ、この豊かな実りの年というタイトルの元にしているその御言葉ですね。12節、あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。これも約束として受け取りたいと思います。私たちには実り豊かな年が冠として授けられるということですね。で、特に注目したいのはこれが冠として授けられるということです。冠って何ですか？まあ、皆さんご存知の通りです。王様が頭に抱くものですね。つまり王様の栄光を表すものが冠であるわけです。この聖書の御言葉においてそれは何を意味しますか？それはイエス様の栄光であり主の栄光ですよね。言いたいことはこういうことです。さっきちょっと言いましたけれども、この1年間実り豊かなものにしましょう、それは何か皆さんがこういうふうになったらいいな、これを目標にしようということがただ叶うということを言いたいわけではありません。そうではなくて主が実らそうとしているものが実るということですね。その実とはどういう実ですか？それは冠だ、主の栄光が表される実だということですね。私たちはこのことに期待をしていきたいと思うんですね。私たちのうちに主の栄光が表される身がなるかもしれない、いやなる、そういう約束ですね。皆さんのうちにどんな主の栄光を表す身がなるでしょうか。まあ、ぜひ思い巡らして期待をしてみていただきたいと思いますね。ああ、どんな主の、ね、栄光を表すものが私の内側に生まれるでしょうか、実るでしょうか、期待できますよね。ね、私たちのうちにどんな素晴らしい御業が起こるんだろうか、ぜひ期待したいと思います。また私たちの周りに、私たちの外側に、私たちを通して主の栄光が表される実がなる、これも約束ですね。どんな実がなるでしょうかね。とっても期待しますよね。とっても楽しみですね。ぜひこのことを期待して、期待を持って1年間をスタートしたいと思いますね。だいたい1年の初めって言いますと目標を立てましょうと、ね、この1年のテーマを考えましょうと、そういうふうになりますし、まあ、そうしたいと思うんですけれども、まあ、その時に単に、まあ、痩せるとかですね、そういうことじゃなくて、まあ、痩せてもいいんです。痩せてね、栄光が表されるんだったらそれでいいんですけれども、まあ、それで栄光が表される場合もあるでしょうけどもまあちょっと、まあ、ちょっと、まあ、それは副産物的なところがあると思いますね。まあ、神様の栄光が私のうちや周りになるっていったらどういうことなのかな、まあ、ぜひそのこともちょっと考えながら目標を持って歩み出していきたいと思いますね。主はそれを必ずならせてくださる、これはもう約束ですから、神様の栄光が私のうちにも外にもなる、そう思ってぜひ期待を持って思い巡らして、そしてこういうふうに歩んでいこう、そういうふうに決意を持って一歩踏み出していきたいというふうに思います。さあ、ということで、今日はですねちょっと盛りだくさんでお話ししちゃいましたけれども、まず第一に恵み豊かな年となるように、実り豊かな年となるように、礼拝する一年を歩んでいきましょう。主の前にいつも進み出て、教会においてもまた個人においても主の前で歩んでいきましょう。礼拝して歩んでいきましょう。そうするならば主の実がなります。またイエス様の十字架を見続けて目を留めて歩んでいく一年にしましょう。そこにイエス様の愛が凝縮されてますね。そこから目を離さずに歩んでいきたいと思います。また世界の主である私たちの主に信頼して1年間を歩んでいきましょう。すべてのことは主の御手の中にあるんだ、そのことを本当に心から信じて信頼して1年を歩んでいきましょう。最後に、私たちのうちに 主の栄光を表す実がなるんだ。そのことを期待して歩んでいきましょう。私たちのうちに、私たちの教会に、私たちの周りに、家族の中に、職場の中に、学校の中に、また一人一人のうちに、いろいろなあらゆるところに主の栄光を表す実がなるんだ。そのことを信じ期待して、どんな実かな、そういうふうに思い浮かべながら祈って歩み始めていきたいというふうに思います。ではいつものようにしばらく祈る時間を持ちましょう。それぞれで自由に思い巡らして祈っていただきたいと思います。御言葉を思い巡らしながら、またそれぞれに今促されていることや語られていることがありましたら、そのことを思って祈っていっていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。私たちの愛する主よ、世界の主である主よ、あなたの御名を心から褒めたたえます。この一年をあなたを拝しスタートすることができますこと、ありがとうございます。共に集い、あなたの御前に沈黙して進みで、あなたを喜び祝うことができて感謝をいたします。どうぞこの一年をそのように過ごし続けるものとならせてください。それぞれの使わされた場所で、あなたの前に一人静まり、沈黙してあなたを拝し歩んでいくことができますように。また日曜ごとに共に集い、あなたを拝し、あなたを賛美して歩んでいくことができますように。主よ、その中であなたが身を豊かに結ばせてくださる、信じて歩んでいくことができますように。主よ、あなたを見上げます。愛する神様、またどうぞイエス様の十字架をいつも片時も目を離さずに見つめて歩むものとならせてください。あなたによって私たちは命を与えられています。罪が許され生かされています。あなたの命によって生きています。そのことをいつも覚え、あなたに愛されていることを感謝し、またことあるごとに罪を悔い改めて許しをもう一度確認し、恵みをいただいていることを喜んで歩んでいくことができますように。主よ、その一年を歩ませてください。またどうぞこの揺れ動く世界の中で、時代の中で、主が主であること、目を止めて歩んでいくものとならせてください。あなたはすべての主です。そのあなたに私たちは信頼します。どうぞこの信仰をこの一年歩ませてください。またあなたの栄光が表される実がなりますように。主よ、私たちのうちにも、私たちの周りにも、主よ、あなたが栄光を表してください。私たちはこれを約束として信じます。主よ、どうぞあなたの御業を私たちのうちにも外にもなしてくださるようにお願いいたします。他にもお一人お一人の祈りに合わせます。どうぞあなたが御言葉によって、また御業によって答えてください。まだ言葉にならないものもあなたが聞いてくださり、また答えてくださるようにお願いいたします。信じて委ねて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。